おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
謝罪論でございます。昨日ご紹介したのは作家ロアルド・ダールの場合でありますが、生前はナチスに協力いたしまして反ユダヤ主義、ところがその人種問題を横に置いといて、この人の小説作品は人気もありまして本が売れてるそうであります。それでお孫さんたちはどうしたかというと、ユダヤ人の人たちを差別したこととかナチスに協力したことに関しては誠に申し訳ないと、やってもいない罪を孫の人たちが誤って、その作品の印税とか原作の使用料の一部をユダヤの人たちのために使うというようなことを積極的におやりになった。それでもなお彼のことが許せず、謝るのに30年もかかってるじゃないかロアルド・ダールの孫たちはって怒りますと、いや、ちゃんと謝っているじゃないかと。それにダールと孫たちは血の関係はあっても考え方は全然違う、だから謝罪は受け入れるべきだっていう世相が強くなりまして、
はい、
彼らの権利はきちんと今も守られているということなんですな。この手のことですよ。自分はしていない。だけど、謝罪しなければならない。そういうことは、現代ではある。例えば、はい、ある工場がある。その工場が公害を引き起こしていた。で、今年の春入ったばっかりの新入社員は、謝罪しなければならないのか？どう思うかな。
する必要はないけれども、謝罪する姿勢を見せた方が、穏便にことは進むのかな。
あんたすごい。あんたもう社会学者と同じ。
そうですか。
古田哲也さんと同じ謝罪論を書きになって、
はいはい。
この方、同じことをおっしゃっております。謝れと。なんでかというと、謝罪というのを何のためにするか考えよう。
はい。
謝罪とは、被害者とコミュニケーションをまた再開したいと願うことなんだという。
うん、
だったらば、何にも公害の罪なんか犯してない新入社員も謝るべきだ。そして、お話しいたしました、ロアルド・ダールのお孫さんたちと同じように、財産を受け継ぐものならば、その批判を受けるべきである。新入社員の人はその公害をしでかした会社、そこからこれから給料をもらう、給料をもらうという関係がある以上は公害に対して謝罪すべきだという。
そっか、
これは納得いきますな。
はい、
祖父がしでかした人種差別、工場が公害を引き起こしていた、それはその財産を継ぐ者はその批判を受けて当然なのであると、そういう道理で謝罪というのを考えたらどうでしょうかと。
はい。
謝罪とは新しい関係づくりの起点であって、被害を受けた者もその起点に立つことを前提にして謝罪を要求している、これね、わかりやすいなと思ったんですよ。謝罪しろって要求するでしょ。
はい。
謝罪しろって要求する被害者の人たちは、謝罪してくれたら新しい関係を作ろうと被害者が努力する。でないと謝罪しろって言うなっていう。
ほー、そうか。
謝罪しろって言うんだったら、謝罪が成立したら新しい関係でって握手するっていう気持ちがない限り、謝罪を要求する資格はない、権利はない。
そうですよね。
こんな風に謝罪を考えましょうやって、いや、まだ恨むって言うんだったら、それは謝罪を要求するじゃなくて、復讐をしますと言いなさいって。で、はい、復讐は警察沙汰の方になるって思いなさいっていう、
はい、
被害者もまた謝罪を要求する場合、新しい関係を結ぼうっていう意欲がなければ謝罪を要求する資格がないっていう。
そうか。謝罪によってまた前向きになれるわけですからね。
そうです。
それを受け入れることによっても。
そうです、そうです。これはね、ややこしいけど。
どの世界でも、会社でもそうだと思います。
なあ。
はい。
この当たり前っていうのが、世界中の大事な起点になるのではないかなっていうふうに思うんです。で、これに当てはめていきますと、ややこしい問題も割と 解決しそうな気がするんです。反対意見の方はごめんなさいね。またご批判のお手紙とかお待ちしておりますんで。国際法というのはそういうもんだそうで、つまり財産等々を受け継ぐという利潤みたいなものが、受け取るという資格を持った人がいるならば、利潤を受け取る限りは、そのいなくなったその人が犯した罪に関しては謝罪しなければならない。
うん、
放棄したらしなくていい、
うん。
これが国際法で。で、その相手との謝罪が成立した場合は、新しい関係でやりましょうって、握手するっていう決心してないと、謝罪しろって要求する資格はないっていう。こんな風にして考えますと、ややこしい日韓問題なんかも少し巧妙が見えてくるんで、その辺ちょっとね、大きい問題から触れてみましょうかね。この続きまた明日のマネージャーの上で。